もしもし。
もしもし。
テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はどのようなご相談ですか？
結婚して12年になるんですけ
は
ど、
い。
子供も小学生一人いて、
うん。
仮面夫婦になってから10年近く経つので、で、ちょっとその我慢の限界が来て、どういうふうにやっ
どういうふう
ていっ
にし
た
よう
らいい。
か。うん。
いいかという
そうで
相
す
談で
か。
す。
うん。わかりました。じゃあもう少し詳しくお聞きしますね。今、おいくつですか？
今38です。
旦那さんは？
50歳です。
小学生のお子さんは男の子？
女の子です。
女の子で、おいくつ？
11歳です。
11 歳。で、今は3人で暮らしてるってことですよね。うん。10年前から仮面夫婦っていうことは、どういうところが仮面なんですか？
そういう、なんていうんですか、
夫婦生活がない？
夫婦生活がない。
夫婦生活がない。
生活がないし、その私的に一緒にいて、その心のつながりというか安心感を感じて甘えることはできないっていう。子供ができて結婚したんですけど、
あ、
その間
なるほ
に
ど。
付き合ってる期間はちょっと短かったんですが、その時は結構至れり尽くせりみたいな感じで、自分に完全に合わせてくれて、合わせられてたんですね。でも私はその世間知らずなんで、こういう人なのかなっていう甘く見てたというか、
子供が
盛り上がって3、4
う
ヶ月で盛り上がる時なので、
ん
そのままも、あとアルバイトぐらいしかしてなかったし、アルバイトしててもちょっと疲れるなっていうのがあって、これ結婚した方がいいなみたいっていう逃げ込み婚だったのかもしれないですけど、それで子供ができて、じゃあ結婚って
し
なっ
よう
たんで
と。
すけど、夫もバツイチで、
バツイチでね。
その時38ぐらいですか？そん
そう
な
ですね。
社員でもなかったし、友達もそんないないようだし、趣味もなく、お金もそんないなかったので、やっぱり私のことを逃せないと思ったんですかね、やっぱ。
まあでも子供ができて、
そうですね、妊娠中も結構、まあまあ、私の方が逆に妊娠してから母親脳になってしまったので、ちょっと借金もあったんですよ。
それはどっちに？
夫に。
あ、夫にね。
だからちょっとしっかりしてないとっていう感情が見えてきてしまって、ちょっとこの安いアパート探さなきゃいけないのかとかっていう不満とか、いろいろ不安不満が出てきて、夫にちょっと暴言吐いたりとかしてて、夫もちょっとだんだんに可愛くないなみたいな感じにはなってたんだと思います。その子、妊娠中は我慢したんですけど、子供できて自分が社員になりましたっていう時になった時に、自分はやっぱりこの家の長男みたいな感じにだんだんなって、
例えば、おいとか言って、なんか命令口調で常にパワハラみたいにしてくるとか、そういうことは
そ
ないん
こ
でし
まで
ょ？
分かりやすいようなことはないし、家事も割とするし、子育ても
手伝ってくれ
割
る。
とするので、子供には優しかったりするけど、私は愛情欲求みたいなのちょっとあるんですね。一回りも上の人と一緒になってるし、そういう包容力とか安心感を求めて結婚したはずなのに、一番求めてるそれが得られないっていう状況にとても不満で。それで私、子供そのちっちゃい時に訴えたんですよ。私はそういう寂しい気持ちを抱えてる、こういうのを求めてるんだ、みたいな感じで、
まあ言ってみた。
夫に言ったんですけど、
そしたら？
そうやって私がって、自分の主張ばっかりみたいな。そういうふうにじゃあしてもらいたいんだったら、まず自分が尽くしたら、みたいなこと言
そ
う。
れを聞いてどう思いましたの？
あ、ダメだな、この人は。こういう人だと思わなかったってすごいショック受けて、
そっか。
もういいや、とりあえず仮面夫婦でいいやみたいな。その前に一回、浮気してるんです、私が。
自分、ごめんなさい。
ちょっ
あ
と
なたがね、満たされなくて。
満たされない寂しさがちょっと大きくて、別に思いがある人とかそういうことじゃなくて、その一回とかなんですけど、前にいた男の友達と、
浮気し
そう
た
いう
の。
ことになって、みたいな。別に、でもそんなことしても満たされなかったんです
い
け
や、そりゃ
ど、
そうでしょうけど。で、その浮気したってことは、
夫にもバレました。
バレてんの。
で、その時は夫は、別に別れるって言ってくれてもよかったんですけど、私的には。とりあえず見逃すみたいな感じで。
それは、
言われたけど、でもその後に仮面夫婦宣言してますから。
あなたから？ あのバレたの、それともバラしたの？
あ、半々ですかね。
だよね。
はい。
それ言ってなんかアクション起こしてほしかったんだよね。
本当はその加盟夫婦宣言の時も、ちょっと待ってみたいなことを言えるような人だったらよかったんですけど、その時も、どうせ浮気したようなやつだからな、みたいな。
で、はい、そういうような、ご両親の姿を見て、11歳の女の子は何か言ってます？
あ、仲良くないことはもう分かってます。
分かってるね。
はい。
大丈夫そう？
ちょっと、あまり、なんていうんですかね。やっぱり、負担かけてると思います。
それを断ち切る方法が、離婚なの？
やっぱり、その、自分の心を守りたいっていうのもあるので。
離婚したら心守れる？
やっぱ、うまくいかない人と、ずっといるっていうのは、やっぱちょっと、すぐ別居できるお金もないので、とりあえずこの家にいて、
今の状態から少し元気になって、経済力つけて離婚して、自分を取り戻す。
はい。
そこに向けての、どうやってったら、とりあえずいいか。
はい。
先生のお考えをお聞きしてみるということにいたしましょうか。
はい。
今日お答えいただきますのは、弁護士の野島理恵先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
もしもし。
あ、もしもし。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あなたはフルで正規で働かれたことはあります？
ないです。
ない。で、はい、結婚されて、専業主婦になられて。
はい、で、子供幼稚園の頃とかはちょっとアルバイトをしてました。
どんなアルバイトされてました？
はい、介護ですね。はい。
で、それはもう辞めてしまわれた？
そうです。はい。
辞めてしまわれた理由は？
介護施設だったんですけど、あんまりその環境が良くないかなっていう面があったので。
働く環境がっていうことですかね。
そうですね。
今はあれですかね、借りてるお家に住んでらっしゃるの、持ち家です？
持ち家です。
あ、ローンがまだ残っている？
あります。
旦那さん名義で？
はい。
すると、まあ離婚されるとすると、このお家を出ていくということを考えておられるんですよね。
そうなるんですかね。それか、その、私が働いて、夫とのストレスをそんなに受けなくなれば、そのまま同居でもいいのかもしれないですけど。
同居でもいいのかもしれないとは思う。
はい。
とすると、もう今何が何でも絶対にこの人と絶対に離婚するんだと、もう一刻も我慢ならないと。
一度ね、一度そうなったんです。
で、今はそうでもない。
そのもう私貯金尽きちゃったので、もう携帯代とか出してもらわないと、ちょっと携帯も止まっちゃうので。
先ほど離婚されたら、まあ養育費ももらわないしとおっしゃって、それは離婚されて、あなたがお子さんと一緒にね暮らされて、お子さんの面倒を見るっていうんなら、それは全く非常に正当な権利ですし、養育費はもらわなくちゃいけないと思います。
はい。
ただ旦那さんもう50で、例えば65ぐらいで退職されたりして、まあお給料が減れば、それはもう養育費も減りますし、再婚してまた別にお子さんができれば、また養育費も減るし、まあそういう意味で養育費っていうのは、必ずしも一定の額がお子さんが二十歳になるまで、まあ成人されるまでもらえるという保証ではないんですね。
はい。
なんで、養育費を当てにしていると、結局あれれれれってことになることが多いんで、やっぱりご自分で働くのが一番で、
はい、
別れた男を当てにするよりは自分を当てにした方がよほど早いので、まずその自分できちんと生活していけるだけの力をつけるっていうのが、
ことは考えています。
それが一番最初で、はい、まあ幸いにして今もう一刻も我慢ならん、一刻の猶予もならんというのではないんなら、今絶好の準備期間じゃないですか、ある。
そうなんです。
そう。だとしたら、今一生懸命働く練習をされた方がそれは絶対にいいですよ。
でも、そう言われますけど、夫とのその関係とかストレスが、マイナスに働いてるっていうこともありますよね。それが足引っ張ってるというか。
何にマイナスになるんですか？
ストレスに、私の。
就職に？
心にとってというか。
でも別に旦那さんがいなくなったからストレスがなくなるとは必ずしも限りませんよね。ご自身で、その家賃を払っていかなきゃいけないストレスとか、この嫌な職場に我慢していかないと金がもらえなくなるっていうストレスや、そっちの方がもっと危機的じゃないですか。
ス ストライキみたいなのを起こして、
うん、
あんまり家事とかもしなくなって、
うん、
なんていうんですかね、
そのストライキをして獲得する目標は何なんですか、は
い、やっぱ自分の心の
うん、自分の心を守りたいっておっしゃってるけど、だとしたら離婚されるのが一番早いですよね。
そうなんですね。
ストライキをして相手が変わるという保証はないですよね。旦那さんが変わるだろうっていうのは当てにしない方がいいと思う。変わるんだったらもうとっくに変わってると思いますからね、この12年間で、うん、で今まで変わってないのにこの先変わるっていう保証はどこにもないとすると、あなた自身の経済力をつけるのがやっぱり先だと思います。さっきもそのちょっと浮気をしたことがあって、それはもうバレたというよりもバラしたというのもあり、仮面夫婦宣言もちょっと待とうって言ってほしかったっておっしゃってたけど、そういうふうに相手の気を引こうとして何かをするっていうことはかなり高い確率で恨みに出ます。そこでちょっと待ってよって言ってくれるってすっごくいい男だと思う。そんないい男はめったにいないと思う。いたとしてももうとっくに売れてる
ですよね。
うん、だからそういう人を当てにするんだったらご自身の経済力を当てにした方がよっぽど早いですって。
まあもともと自分の経済が当てにできないから結婚したんですけどね、
う
ん、
そうだとしたらこれからつければいいじゃないですか、はい、まだ38なんだから今ですよ。やるならで頼りにするなら自分ですよ。
でも、うん、その旦那がつなぎ止めてた部分も あ, る,
あ,、うん、あるかもしれないけどね。だからつなぎ止めてもらってるうちに一生懸命稼ぐ道をつけて、でも別れるか別れないかは私が決めると、
うん、
私はいつこの人と別れても大丈夫だと言うぐらいにならないと離婚した後に痛い目に遭うし、経済的に困窮すると絶対多分お母さんもすごくこう余計ストレスがかかってお子さんにね辛い思いさせてしまうこともあるかもしれないし、今なんとかして自分自身で生きていけるように準備体操をしておいた方がいいと思います。それがベストだと思う。
はい、いかがですか。
はい、
いろいろと先生からねアドバイスもいただきました。プラス1ね、私聞いてて思ったの、あなたに足りないと言ったら失礼だけど、
はい、
感謝だと思う。
あ、
うん、今まで全部こうやったのにああやったのにっていう感じだったけど、でも今ご飯が食べれてて雨つゆしのげてて、うん、それは一体誰のおかげっていう面があるんだろうっていう。だからあなただって頑張ってますよ、もちろん。
いえいえ、うん、
でも
確かに、
うん、それは何
なんだろう、感謝より自分が求めてたものが得られなかったっていう苦しさの方が上回ってました、
うんうん、上回ってた。でもね、それって感謝してると消えてく。それから娘さんだってそうでしょ。そんな仲悪くってブチブチブチブチ言ってるお母さんのところにさありがとうねって生まれてきてくれてって、そういう気持ち、
そういうのちょっと失ってました。
うん、多分そこが変わると流れが変わっていくと思うよ、いろんなことが。まあ、あなた自身も変わるだろうし。
不満の方が強かったですね、
うん、
やっぱり。
だから不満を抑えよう、なくそうっていうのは難しいけど、まあ、不満持ってんのしょうがないからそれはそれでいいけど、でもそれよりも上回るくらいありがとうっていう気持ちももう一回思い出してみて。
そうしてみます。
そうしてみましょう。
はい、
そうするとねきっとねいい方向に変わっていくと思いますからね。
ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
はい、失礼します。
はい。